原則21番、差別化を徹底する、ブログや SNS において最も重要なのが、差別化というものです。差別化を怠るとですね、あなたじゃなくても、別に問題ない、代わりがいるよって思われてしまうんですよ。これ例えるなら、ハサミを買うんだったら、100均の安物であっても、専門のね、高いハサミであっても、どっちでもいいよ。専門店のハサミでも、安物でもどっちでもいいや、ってなっちゃうんですよ。だって切れれば問題ないもん、ハサミだもん。ハサミに求めてるのは、物を切る能力だけだからっていう感じで、安いものを買われてしまう。これハサミ屋さんだったら致命的ですよね。うちのハサミすごいいいものなのに、そんなこと言われたらもう100均で全部みんな買っちゃうじゃんってなってしまうんですよ。しかし例えば、有名デザイナーがデザインした、おしゃれなハサミとかだったり、ペーパークラフトに特化した専用のハサミとかだったらどうですかね。100均のハサミで、代用できるかって言ったらできないんですよ。だって100均の安物のハサミは別にデザイナーとか入れるコストないし、デザインなんか無視してるので、はい。でこんな風にですね、ハサミイコール切る、切るという役割が一緒でも、そこにデザインとかペーパークラフト専用みたいな、付加価値が乗っかることによって、差別化ができて、値段で比較されることはなくなるということです。これがですね、差別化の威力であって、価格競争に、負けないコツになります。で、実はですね、この法則っていうのは、そういう商品の差別化だけじゃなくて、そのブログとか SNS 運用、もしくは自社商品の開発、そういうところで、使えます。さらに、自分の売り込み、フリーランスだったらクライアントワークにこう営業するとか、そういう時も使えるんですよ。はい、差別化。例えばですよ、ウェブライターさんが仕事に応募するときに、こういうふうに営業文を書いたとします。メールは即日返信することをお約束します。これまで10件の仕事をこなしてきましたが、すべてクライアント様からの問い合わせは24時間以内に対応できております。もし返信が24時間以内になかったら、依頼途中でもキャンセルしていただいて構いません。それほどレスポンスの速さには自信がありますと。こんな風にアピールしたら、ちょっと他のライバルとは違いますよね。24時間以内に返信なかったら、キャンセル OK です、みたいなこと言ってるライターなんてあんまいないですよね。はい。で、これを見たらクライアントはどう思うかっていうと、同じぐらいの経験のクライアント、ライターがいたとして、この人はでも24時間以内に、連絡なかったら返金みたいなこと言ってるから、そんぐらい自信あるんだ。この人はなんか違うなっていうことで、この人に、依頼するということになるんですよ。はい。他のライターが文章力とか実績みたいなアピールしてる中で、レスポンスの速さっていうのを、加えて出してると。しかもキャンセル保証もつけてるってなったら、やっぱそこが差別化になりますよね。じゃあ、ブログとか SNS の場合はどうなるのかっていうところなんですけど、例えば、40歳の男性が、ちょっとスクワット体力作りで、Google 検索をしたとします。ちょっと体力落ちてきたから、スクワットしたいな、みたいな感じで、やり方とか効果みたいなのを調べたくて、スクワット体力作りと検索します。その時に、上位の検索表示に、こんなのが出てきたらどうですかね。スクワットで体力作り効果的なやり方を解説とか、腰を痛めないスクワットの正しいやり方、あとはスクワットの健康効果とはみたいな、予想通りのコンテンツが並んでると。無難ですよね。でも、そういう記事タイトルとか内容を雑誌とかですでに読んでる場合、で、もう読んでるから内容大体想像つくし、つまんないな、もううんざりだなって思ってる人もいると思うんですよ。そこで、あなたの書いた記事タイトル、ちょっと差別化してみました。これあったらどうでしょうか。体力作り。40歳のおっさんが毎日スクワット30回を3ヶ月継続した結果。はい。これって、さっきまでの、役に立つ系のコンテンツじゃなくて、完全に体験談ですよね。で、しかも数字もしっかり入れてると。で、具体的ですし、何よりその年齢がドンピシャじゃないですか。40歳って思いっきり言っちゃってる。40代、30代とかじゃなくて、40歳って言ってる。こうなると、やっぱすごいピンポイントなんで、他と違うなってなりますよね。うん。で、さらに内容を絞っていきます。例えば、こんなタイトル。離婚バツイチのどん底40歳おっさんがスクワットしたら幸福な毎日が戻ってきた話。どういうことって思いますよね。離婚してどん底のおっさんがスクワットしたら幸せになっちゃったのみたいな。ちょっと意図はずれるかもしれないんですけど、面白いなって思いますよね。このタイトルだったら、明らかにこれだけ浮いてるな、みたいな。で、浮いてるってことは目立つんですよ。で、こんな風に、差別化をしていくと。もちろん検索意図からずれたら意味ないんですけれども、そのギリギリのところ、検索意図からずれてないけど、めちゃくちゃ他の記事とは明らかに違う異質なタイトルみたいのがあったら、やっぱそこクリックしちゃうんですよ。はい。 で、なんで差別化が大事かっていうと、ネット上に生まれるコンテンツってのは本当年々アメーバのように増えてるんですよ。もうどんどんどんどん最適化されたコンテンツが投げられていくと。で、そういうコンテンツが増えていくと、ユーザーの目っていうのもどんどん超えていくんですよ。まあこれ見たことあるな。ああ、これ前も見たことあるな。で、人間ってやっぱ飽きる生き物なんで、その同じようなものは見ないんですよ。ですから、まあ、個人ブロガーとか、個人で SNS 運営してる人っていうのは、差別化をしていかなきゃいけない。どんどん新しい価値観とか、新しい切り口っていうのを見つけて出していかないといけないんですよ。もちろん、差別化って言ってもめちゃくちゃ違うとか、なんかすごいことしなきゃみたいな感じじゃなくていいんですよ。もう本当に小さな違いでいいんです。小さな切り口の違い。切り口とか、自分の年齢、世代、価値観、好き嫌い、そういった調味料をですね、コンテンツに振りかけて、差別化をするということです。まあ、例えば私ブログとか SNS のコンテンツ内でしばしばね、ポケモンとかドラクエの例え出してますけれども、あれはその世代、自分と同世代の人がそれ好きなんで、その人に向けて結構わかりやすいかなっていうことで出してます。はい、こういう小さなエッセンス、を出していくと差別化っていうのはなっていきます。はい、まあ、実際ですね、なんかインスタグラムで、なんかドラゴンクエストモンスターズのグリズリーという魔物の絵を描いたら、そしたら、あ、これグリズリーですね、世代なんでわかりますって言って、なんか親近感持たれたみたいなことがあったんですよ。なんかそういうおしゃれなインスタグラムにいきなりね、なんかそんな マニアックな話題を投下するみたいなね感じで、はい、差別化できたりして、やっぱそういう独自の色っていうか、自分なりの工夫っていうのが大事かなと思ってます。一見するとあんま意味ないなって思うんですけれども、そういう人と違うことをやることで、やっぱりそこに風穴っていうのは開いていくし、競合を引き離すことができるので、まあ何でもいいからとにかく、まあ差別化っていう要素を入れてみる。で、当たりを探すっていうことが大事です。ただ差別化っていうのはやっぱり、方向性が間違ってると大外れしちゃうんで、なるべくね、量を作った方がいいです。なんか、実験的なコンテンツをいくつか置いてみて、当たりを探すっていうことですね。で、それ当たり見つかると、もうライバルごぼう抜きできるんで、しばらく稼ぐことができます。はい、続いて原則22番、有料コンテンツを作る。ですね、どんなにですね、ブログとか SNS、まあ、あるいは広告とか CM で、無料コンテンツを出すと。で、新規ユーザーを集めました。でも、有料コンテンツっていうのがないとお金は一切稼げません。まあ、これ普通の商売の話ですよね。例えば、全部無料ですって言ったら、誰もお金落とさないです。で、無料で楽しんで帰っていきますと。儲かりません。どんな商売もマネタイズする部分、つまり有料の商品、有料コンテンツっていうのを作んないと、まあお金っていうのは発生しないんですよ。まあ日本だとね、やっぱ無料こそ至高みたいな価値観がまだ強いんですけれども、無料ユーザーの中にはもっと深く知れるなら、あるいはも、自分が欲しいと思ったらお金を払ってもいいって思ってる人結構いるんですよ。そういう潜在層ですね。潜在層がいます。で、特にブログとか SNS でしっかり価値観を伝えて、まあ書き手とユーザーの距離が近いと。そうなった場合って、有料コンテンツ、を買うハードルってめちゃくちゃ低いんですよ。まあ、YouTube で、好きな YouTuber に投げ銭してる人いっぱいいますよね。あれと一緒なんですよ。顧客が買わない理由っていうのは、そもそも売ってないからっていうのが一番でかいんですよね。課金したいけど課金できるシステムがないと。はい。まあ、かつてニコニコ動画で生配信していた時、いろんな人がいたんですけども、なんかその時は投げ銭っていうシステムはないんですよ。ニコニコ 生放送には。でも YouTube ライブになって投げ銭っていうシステムができた。そうなると、もう、投げ銭がいっぱい投げられたと。これって単にシステムの違いだけなんですよ。投げ銭できるシステムがあったかないかだけの話。うん。で、なかったら儲からないんですよ。その放送してる人とかは。それと一緒です。はい。マネタイズ装置があるかないか、有料コンテンツがあるかないかの話です。うん。で、まあ、僕も、ノートを2016年から出してるんですけれども、最初はですね、やっぱり、なかなか有料コンテンツを作るっていうのは怖かったんですけれども、やっぱ有料コンテンツを置いておくと、結局そのノート1、3年間で1万部以上売れて、まあ、すごい収益になったわけですよ。で、これもし有料コンテンツがなかったら課金できないから、みんな無料のまま、お金出してもいいよっていう人も無料のまま、まあ、私のツイッター見たり、コンテンツ見たりして、それで終わりなんですよ。はい。だからですね、有料コンテンツっていうのをやっぱ置いておくっていうことが重要だと思います。価格をつけたり、まあ、付加価値をつけたり、結構ね、有料コンテンツを売るっていうのは大変なんですけれども、ただ、やっぱ、今後は有料コンテンツを作って置いておく、作ってみるっていう、体験がそもそも必要かなと思ってます。正直、アフィリエイト広告で大手企業のサービスをバッて紹介した方が楽なんですよ。 楽なんですけど、 SNS で個人同士の距離が近くなって、投げ銭とか有料コンテンツの、のハードルが低くなった現代では、もう有料コンテンツは作っておかないと、もうなんかマネタイズの機会を逃すんですよ。損なんですよ、商品を置いておかないと。うん。で、まあ有料コンテンツなんですけども、一番原価がかかんないのは電子書籍とか教材、ノートみたいなやつですね。ノートとか Kindle、 これは、無料で作れますし、しかも無形資産なので、在庫とか必要ないです。でもしそういうのが嫌だったら、コーヒー豆とかお茶とか何でもいいんですけど、自分の好きなものを買ってきて仕入れてきて、でセレクトショップってことで、自分でネットショップ作って売る、これも簡単です。ネットショップ今簡単に作れます、ベースとかで。はい。で、まあ、今後ですね、あらゆる SNS は有料課金コンテンツ、こういうのとを簡単に作れるような仕組みに変えてくると思います。もうなんか個人でも、もうメルカリにポンって出せば簡単にショップになるじゃないですか、疑似的な。それと一緒なんですよ、もう。これから個人から買うっていうのが当たり前になってくると思います。はい。で、お金を取るのはちょっとなっていうのを考えずに、とりあえずショップ持っておくかっていう感じで、これぐらい、さらっと、作った方がいいです。ちょっと実例なんですけれども、ココナラという誰でもスキルを売り買いできるサービス。ここで人生相談で検索してみてください。まあ、そうするとですね、まあ、転職相談とか悩みや愚痴を聞きますよみたいなサービスがいっぱい置いてあるんですよ。これも立派な有料コンテンツです。で、まあ、これを見ていただければもうわかると思うんですけれども、現代ではもう手持ちのスキルとか自分の人柄を武器にして、いくらでも商売できちゃうんですよ。原価0円で、今すぐ出品できちゃうんですよ。まあ、もちろん集客しないと買う人はいないんですけれども、もうすでに SNS とかで集客できてるならすぐ商品ポンって出せるんですよ。うん、超低コストで自社商品とか自社ショップが持てる時代なんです。もちろんね、何でも売れるってわけじゃないんですけれども、有料コンテンツイコールプロじゃないと作れないっていうのは、違いますよという話です。はい。もう高校生が出品したり、まあそこら辺の人がもう気軽にポンって出してるんですよ。で、売れてるんですよ。うん。で、意外とハードル低くて、本当に人生相談とか聞くだけみたいのでも、稼げたりしてるんで、あ、こういうのでいいんだって、ココナラを検索してみるとわかると思います。で、まあ、自社商品を作ったら、ブログとか SNS で定期的に、実はこんなサービスやってますよ、課金した人はどうぞ、みたいな感じで、さらっと紹介するだけでも、どんどん人入ってくるんで、うん、売れたりします。で、まあ、これはですね、アフィリエイトとかと違って、完全に自社商品なので、なんか広告予算でもアフィリエイト広告打ち切りますとか、そういうこともないし、価格も自由に設定できます。で、どんな値段なら売れるのかとか、どんなサービスなら需要があるのかみたいな、そういう分析ができて、まあ、ワンランク、レベル上げることができるので、まあ、単純なブログ、SNS とは、違った経営スキルまで身につけることができます。なので、早い段階でですね、自社商品、自社サービスっていうのは、展開しておいた方がいいですよという話です。で、補足なんですけれども、もし自社商品を作って批判が強かった場合っていうのは、これも勉強になります。これってなんで批判が起きるかっていうと、ちょっと期待値が高すぎるんですよ。こういう商品を期待していたのに、買ってみたらちょっとしょぼかったみたいな。だったら、最初に期待値を下げてしまいましょうっていうのが解決策です。例えば、オンラインサロンでめちゃくちゃ有益ですみたいなこと言って入って有益じゃなかったらムカつくじゃないですか。でも、最初から内容は雑談オンリーの本当に有益なことは一切しない。もうファンクラブみたいなもんです。それでもいいなら入ってくださいって言われたら、それを了承した上で入るわけだから、クレームは起きにくいんですよ。うん。まあ、こんな風にですね、商品を紹介するときに、どういう商品なのかっていうのを大げさにしない。で、まあ、さらっとフラットに、ありのままを言うと。で、期待しないでね、みたいな感じで、サクッと、言ってあげると批判っていうのは避けることができます。はい。続いて原則23番。読者の興味をそそるフックのある一文目を作ろう。実例付きということで。はい。原則1から20まで書いたこと。まあ、そういう、まあそこら辺で、まあかなり言及してきたんですけど、とにかく一文目のが大事だって言ってるじゃないですか。一文目は短くしろとか、キャッチコピー大事だとか、とにかく最初のフックは大事だっていう話は、ずっとしていきました。ここでですね、フックのある一文目っていうのをちょっと実例付きでまたテクニック紹介します。一つ目のテクニック、失敗したけど成功した話。はい、この公式です。例えばですよ、例文いきます。婚活アプリで、10戦10敗したひもて男だけど、1通目にあれを書いたら勝率が8割超えた話。はい。これ、失敗したけど、〇〇したら成功したっていう話ですよね。続いてこちら。絵が下手くそすぎてプロは無理と言われた私が絵で食えるようになった話。はい、これも、ダメダメ。 ダメだったけど、できるようになったって話。失敗。だけど、成功になった。失敗からの成功ですよね。続いてこちら。昼夜逆転がひどくて、もう授業中ずっと寝てた僕が、生活を立て直した方法。はい、これも失敗したけど成功した話。失敗からの成功。わかりますか？この下から上に上げていくタイプ。こういったタイトルはですね、目を引きます。というのも、やっぱいきなり成功談とか、成功する方法って言われても、なんかね、あんまいまいち響かないんですよ。でも、失敗談を先に出すことで、ギャップを作れるんですよ。失敗したけど、今は〇〇で成功した。はい。こんな風にですね、なんか強そうな、怖そうな人が、なんかにっこり笑ってたらほっとするのと一緒で、人っていうのはやっぱギャップに強く惹かれるんですよ。まあ、それと一緒で一文目に失敗と成功を、まあ、バッて入れて、比較させて、ギャップを出す。ギャップを出して、一文目を読ませるという方法です。続いての公式こちら。〇〇でお悩みなら〇〇がおすすめです。はい。これも結構シンプルですよね。悩みから始めようっていう原則一番に沿ってます。例文いきます。犬のしつけでお悩みならプロに電話相談をするのがおすすめです。他にはですね、子供の反抗期にお悩みなら3つの質問を投げかければ原因究明できます。マンション選びに迷った時は立地に重きを置くのがおすすめです。はい、シンプルですね。何々でお悩みなら、何々で迷ったら、〇〇がおすすめです。〇〇で解決しますと。はい。悩みプラス解決法。もしくは悩みプラス、こうすれば原因わかります、みたいな。そういう感じで、この公式に当てはめるということをすると、シンプルに、良い、フックができますよということです。続いてこちらの公式です。年齢や職業の私が〇〇した理由。はい。これはですね、例文 見ればわかると思うので、ちょっと例文いきます。30代独身 の私が、インテリアを無印で揃えた理由。平成生まれの僕がドラゴンクエスト1に感動した理由。5歳の息子を子育て中の私があえて車を手放した理由。はい。まあ、これのフックは何かっていうと、最初に年齢とか職業、あるいは世帯人数など、家族構成などを最初にバンと出して、ターゲットを思いっきり絞っちゃう。30代独身の私、平成生まれの僕、5歳の息子を子育て中の私。はい。こうすることで、同じ立場の人間にアプローチすることができるんですよ。はい。で、さらにその後理由ですね。〇〇した理由。理由を言うと。人間はですね、やっぱ理由が気になるんですよね。なんでそういうことをしたんだろうっていうのが気になる。しかも同年代とか、家族構成が一緒だったら、自分に近い、つまり自分と同じような価値観を持っている人が、それをした理由知りたいって思うんですよ。はい。他にもね、職業とか、ね、家族構成以外にも、趣味とか年収でも構いません。年収500万の私が何々した理由とか、年収200万の私が何々した理由とか、それでもいいんですよ。とにかく、同じ立場の人間にアプローチする。そのために、一番最初にその属性、自分の属性を入れるという、アプローチです。これはですね、しっかりやっておくと、ちゃんと、自分の、狙ってるターゲット、つまり自分と同じような人に刺すこと、同じような人を刺すことができます。ターゲットを広範囲にしないってことは大事です。ターゲットを狭く深くしないと読まれないんで、本当に。特に無名の時は全く読まれないです。これ私と関係ないんだって思われちゃいます。でもこういう職業とか年齢で分けると、あ、なんか私と似てる人がなんか言ってるから見ようみたいな感じで引っかかるんですよ。はい、引っかかるって言い方は悪いんですけど、まあ無視できないっていうことです。はい、続いて原則24番、ふさわしいターゲットを見定める。まあちょっとターゲットの話でさっきの原則23と続いてるんですけれども、どんなに優れたコンテンツでも、ターゲットっていうのを間違えたら1円の売り上げにもならないんですよ。例えば、なんか総額ね、まあ5万円を超えるキャンプ道具を、これを経済力が全然ない人、例えば高校生とかに紹介しても、なんか全部買えないんですよ、結局。高校生がキャンプしたいなと思っても、5万円ポンって出せるかって言ったら出せないんですよ。うん。で、他にも、例えば、なんか、萌え系のゲームアプリを、なんかね、そういうのに興味ないビジネスマンとかに紹介しても意外とインストールしないんですよ。うん。そういうのが好きな人に紹介した方がインストール してくれるんですよ。もちろん。ゲーム好きですとか、美少女ゲーム好きです、漫画好きですとか。うん、そういうのに、馴染みのある人の方がやっぱインストールしやすいと。まあ、こんな風にですね、ターゲットっていうのを間違えてしまうと、労力の割に売り上げは上がらないと。まあもちろんなんか、萌え系ゲームアプリをビジネスマンに説得して良さを伝えてなんとかインストールしてもらうっていうことはできなくはないんですけども、やっぱ労力の割になんかそんな売り上げは上がらないと。だったら最初から買う気がある人、買いやすい人に売った方がいいよねっていう話なんですよ。まあブログとか SNS で商品を紹介するときも、まあここちょっと気をつけないといけません。 ゃあどうやって適切なターゲットに情報を届けられるのか、コツはちょっと3つあります。コツ1つ目、年齢層で絞ること。例えば30代で多忙な方におすすめの日帰り OK の観光スポットとか、小学生の子供が勉強しない父親がやるべき対応3つとか、新卒1年目で読んでおきたいビジネス本5選みたいな、こんな風に年齢で絞る。シンプルにこういう年代の人向けのコンテンツですよっていうことをはっきり言ってしまうと、まあ、こういうタイトルにすれば、例えば高校生が集まっちゃってお金ないよってなったみたいな、そういうミスマッチは起きません。でさっきも言ったんですけど、なるべく幅広い人に読んでもらおうと思っちゃダメなんですよ。このスケベ心を持っちゃダメと。そうじゃなくて、誰に読ませたいのか、誰に読ませたくないのかっていうところを考える。これ意外と見落としがちなんですけど、誰に読ませたくないのかっていうのを、考えてないんですよ、結構みんな。この人だけに読ませたいって思わなきゃダメなんですよ。なので、しっかり絞ってタイトルや内容を考える。はい。特にタイトルは重要ですので、先ほどの原則で言った、例文とか公式をうまく使ってタイトルしっかり考えてください。コツ二つ目、年代の匂わせで絞る。さっき書いたような、小学生の子供がいる方みたいな、小学5年生の息子がいるとか、そういう、なんとなく、ああ、年代こんぐらいなんだろうな、みたいな匂わせ。あとは、筋肉マンをリアルタイムで見てた方、みたいな。こういうふうにですね、なんとなく年代が予想できるふうにすると、同世代を指すことができます。例えば、鬼滅の刃とか、呪術廻戦もそうなんですけど、これ、例えば5年後、10年後、鬼滅の刃リアルタイム世代が大人になって、で、その世代に、アプローチしたいって言ったら、鬼滅の刃リアルタイムで見てた人みたいな感じで言ったら、あ、自分じゃんってなるんですよ。こういう映画とかアニメ、音楽、何でもいいんですけど、そういう文化的なコンテンツっていうのは、年代によって見ていた作品がかなり変わってきます。なので、あえてここで、年代を絞る目的で、その、流行ってたアニメ、流行ってた音楽、それを例え話とかに出すことで、ターゲットを振り分けるっていうことができます。で、原則6でも書いたように、共感を取れるとですね、やっぱコンテンツの魅力っていうのはぐっと高まります。その年代しか知らないこと、これをですね、例え話とかに組み込んで、書き手の方は、同年代なんだって、読者に思わせる。そうするとやっぱぐっと親しみを持ってもらえるので、非常に良い効果が出ますと。で、コツの3つ目、ニーズの違いで絞る。例えばこんな感じ、集客にお困りの方へ、個人で稼ぎたい方へ、ライターで稼いでみたい方へ、こんな風にですね、ニーズの違いで絞るっていうことです。これ似たような、ターゲットに指してるんですけど、どれも稼いでみたい方へ、みたいな。でも、集客でお困りの方へは、経営者や個人事業主、すでに商品を持ってる人に向けたメッセージ。二つ目、個人で稼ぎたい方へは、副業希望のサラリーマンの方とか、フリーランス希望の方。で、三つ目、ライターで稼いでみたい方へは、もうすでにライターとして働いてみたいって思ってる方。文章が得意だって、自覚してる方。こんな風にですね、似たようなタイトルでも、ニーズを分けると結構ね、違うんですよ。切り口が。はい。細かく分けて、異なるターゲットに届くと。靴に例えるなら、バスケ専門のシューズとか、陸上専用のシューズ、ジョギング専用のシューズ、テニスプレイヤー専用のシューズみたいな感じで、シューズがそれぞれスポーツごとに分かれたりするんですよ。それと一緒で、それぞれのニーズによって、やっぱラインナップっていうのは変わっていくんですよ。で、ニーズを細かく分けて、その中で一番自分が狙いたいターゲット、そこのマッチしたところを見つけて、〇〇専門といった形で狙い撃ちにすると。例えば、ライターで稼いでみたい方へっていうコンテンツを発信するんだったら、ライター初心者専門ですみたいな感じで、アカウントで運用したりする。これができるとですね、広く浅くを狙うよりも100倍反応ありますよ、本当に。はい。で、このターゲットの見極め、これで広く浅くをやってしまうのが本当に初心者がよくある、ミスです。必ずターゲットは狭く、どこを、刺しに行くのかっていうのをすごく狭く考えて、今回言ったようなテクニックを使って、その人に向けて発信すること、はい、狙い撃ちにするっていうことを意識してください。はい、原則25番、原則10を思い出して高級品を売りなさい。はい、ここまで読んだ方、一旦原則10に戻ってください。安物を売るな、高級品を売れ。これが原則10番です。これを思い出してください。ターゲットを絞ったり、あの手この手で集客する理由って何ですか？お金を稼ぐためですよね。で、お金を稼ぐためにはどうしたらいいですか？安物をいっぱい売ることですか？違いますよね。高くていいものを買ってもらう。はい、この原則を思い出してください。これが商売で儲ける一番大事なコツなんですよ。集客とかセールスって何のためにやってるのかって言ったら、高い商品を売るためなんですよ。 わかりますか？安い商品はあくまで高い商品のための巻き絵なんですよ。比較用、まあ、お試しみたいな、エントリーモデル、フラッグシップモデルみたいな、そういう感じなんですよ。このことをしっかり頭に入れておいてください。はい。例えば、なんかアップルの Mac も、なんか MacBook Air 安い、絶対安いモデルあるじゃないですか。でもあれなんで出してるかっていうと、その安いモデルで、あ、思ったより使える、すごいおしゃれじゃん。非常に馴染むじゃん。じゃあ高いのも買おう。そう、安いものを買って、思ったより良かったなって感動して、高いものを買うんですよ。そこを含めて、高いもの、Apple とか出してるんですよ、安いもの。はい。高いものを売るために安いものを出してるんです。はい。もう、どの商売でもこれです。でですね、なんでこれが大事かっていうと、まあ、多くの人はですね、特に日本人は高いものは売れないって思っちゃってるんですよ。もうこれ呪いなんですけど、日本ってこれまでずっとデフレで安いものがいいっていう呪いにかかってきたから、高いものは売れないだろうっていう意識が強いんですよ。でも、なんか例えば、ビトンとか、ディオールとか、まあ、アップル、そういったもの売れないですかって言ったら売れるんですよ。うん。ブランド力が違うから売れないのかなとか、質が高いから売れないのかなとか、なんかあれですよね、ブランド力、質とかいろいろ考えるんですけど、結局は高くてもいいものは売れるんですよ。うん。で、いいものならブランドになっていくと。見せ方がうまければブランドになっていく。で、最終的に高いものは売れると。で、なんで高いのかっていう違いを消費者に伝えてないから売れないんですよ。なんで高いの？何が違うの？今までの安物と何が違うのってとこ。うん。高い、価格高いけど、高い分だけどんな満足度がもらえるの？これが伝わってないから売れてないだけ。はい。で、まあよくある名言に、人は売り込まれることを嫌うけど、買い物は喜んでするっていう言葉があるんですよ。はい。売り込まれるのは嫌いだけど、買い物自体は喜んでする。はい。で、高いものを買うか否かっていうのは、実は価格そのものが問題なんじゃなくて、値段が高い意味を顧客が知らないから買わないだけなんですよ。まあ、ブランド力がある、高品質である、アフターサービスがいいとか、そういう付加価値をちゃんと伝えれば売れます。はい。で、高単価な商品を紹介したり販売してるのにちっとも売れない。そういう場合はですね、顧客への教育が足りないんです。教育、つまり商品の良し悪しが分かるための、まあ、知識っていうのがないんですよ。まあ、例えばパソコンなんですけど、メモリが多いと何が違うのか分からない。M1 チップあると入ってると何がいいのか分かんない。で、分かんないから品質は、メモリの品質とかアピールしても意味がないと。ちょっとここで原則19番思い出してください。読者は想像以上に何も知らないことを忘れてはならない。はい、メモリ分からない。何がいいのか分からない。質が分からないから質の良さも分からない。だから高い商品を買わないということになってるんです。で、じゃあどうしたらいいかって言ったら、ブログとかメルマガ、もしくは SNS でしっかり教育する。なんで高いかっていうとこうなんだよとか、これ高いけどすごくいいよとか、なんで高くてもいいのかっていうのを納得いくまで噛み砕いて伝える。まあ、箇条書きにすると、なぜ高いの？この値段で買う価値はどこにあるの？質は、量は、コストパフォーマンスはどうなの？投資効率はどうなの？安い商品との違いは、私にも使いこなせますか？売り手は信用できますか？買っても損しないですか？こんな風にですね、高い理由、っていうのをしっかり答えてあげる。読者とか顧客が持つ疑問をすべて潰して買わない理由っていうのを消してあげる。そしたら高い商品は売れていきます。で、この努力をしないでですね、安さ一本、安いよ安いよって言って安さで売ると消耗します。特に個人はですね、安売りできないです。薄利多売っていうのは大量生産できるメーカーだからこそ旨味があるわけで、個人が安さ一本でいくとかなりしんどいことになります。で、まあ、高単価なものをちゃんと売れるようにするっていうのが個人の勝ち方なんですよ。うん。ちなみにこの必ず売れるコンテンツの作り方大全っていう、これの意味は言い換えれば、高級品をしっかり売れるスキルを身につけるということです。集客とかセールスとかいっぱいいろいろ言ってるけど、最終的な目標は高級品をしっかり売れるスキル。これを身につけること。これを身につかないと、本当個人で、稼ぐっていうのは難しいです。例えばライターとかクライアントワーク、動画編集とかでクライアントワークするにしても、まあ、自分を、1動画もしくは1記事1万円で売れるのと3万円で売れるのだったら、絶対3万円で売れた方が儲かりますよね。じゃあどうやったら自分を3万円で売るかっていうところをしっかり、考えていくっていうことです。はい。で、例えばクライアントがね、いや3万円払ってもいいよって思ってるのに、値上げ交渉してこないからずっと1万円でいいやってなってるだけかもしれない。うん。だから高級品を売れない、高級品は売れない、高くしたら売れないって思ってると、そのチャンスを逃すんですよね。だから一旦ここでマインドを変えてください。高級品をしっかり売れるようになろうっていうこと。はい。で、もうこれ、 安いものを販売紹介するっていう、マインドを一旦捨ててください。もう5万円、10万円のものもポンポン売りますよ。いくらでも売ってやりますよぐらいの、感じになってください。まあ、例えば英会話教室とかオンラインスクール。これも安いかもじゃないですよね、実は。英会話教室なんて、例えば月、8000円だったら、もう半年通ったら4万8000円じゃないですか。実は英会話教室って高いんですよ。うん。で、オンラインスクールも結構買い切りで6万、7万とかするじゃないですか。安いやつでも。で、まあ、これも高単価な商材の一つなんですけど、こういうのガンガン、もう、売ってください。ね。はい。なんでかっていうと、紹介料も高いし、自社で作った場合でも、やっぱ高利益を取れるから。で、あとは家庭教師とか、子供用のね、チークキットみたいな。これも高単価です。けど、なんか親っていうのは子供の教育にお金惜しまないじゃないですか。まあ、特に現代の親っていうのは競争が激しくなってる。激しくなってるからこそ、教育に投資を惜しまないと。まあ、こんな風にですね、まあ、高級品といっても、まあ、何から売ればいいのか分かんないって人は、こういう教育とか、学習系から売ってみてください。英会話スクール、オンラインスクール、家庭教師、子供用の学習キットみたいな、そういうところ。学ぶ系から売ってみましょう。やっぱね、教育っていうのがですね、一番高くても売れます。はい。他には恋愛系も売れます。はい。まあ、とにかくこういう、高級品、結構高いけど、でも必要なもの、買う理由があるものを売ってください。はい、続いて原則26番、メリットを徹底的に語れというものです。記事タイトルからリード文に至るまでに、まあ、必要なものがあって、それは圧倒的にメリットなんですよ。なんでかっていうと、商品説明とか、ブランドの歴史、自分語り。こういうのはですね、あくまでもメリットを目立たせるための材料でしかないんですよ。とにかくメリットが知りたい。読者は、なんかそれ、私にとって結局何が得なの？何が私にとって得なの？っていうところを知りたいんですよ。ここに一番興味を持ってる。なぜなら、主役は、あなたではなくて読者なんですよ。読者が主役だから、読者が得になることを知りたい。うん。で、人っていうのは結構ぼーっとネットを見てるときは、ぼーっとネットサーフィンしてるんですけれども、メリットだけは目に留まるんですよ。あ、自分の得になるかもって思ったら、一旦ストップするんですよ。だからこそ記事タイトル、リード文には、なんか読者の悩みを解決する、あるいは得になるメリットっていうのを入れなきゃいけないんですよ。まあ、その原則1で言った悩みから始めるっていうのも、悩みを解決する方法があるっていうメリットがあるから、目を留めるんですよ。はい。早速、ちょっと例を見ていきましょう。タイトル、多忙な会社員でも続けやすい、一番楽な3分ダイエット運動を紹介しますと。本文、使わなくなったダイエット器具をメルカリに出品するのにうんざりしてませんか？そんな残念な作業は3分ダイエット運動を学んで卒業しましょう。この方法はダイエット器具を必要としません。自重トレーニングなので体一つでできます。この方法は場所を選びません。オフィスの休室でも散らかった部屋の中でも簡単にできます。おまけに楽だから簡単に継続できます。1日3分やるだけ。出勤前、お風呂の前、いつでも OK。そして何より効果抜群、一気に痩せられます。きつい運動とはさようなら、健康的に楽ちんに痩せられます。早速3分ダイエット運動のやり方紹介していきます。はい、こんな感じなんですけど、どうですか？もうタイトルからリード文に至るまで、無駄なく読者のメリットを書いてますよね。例えば、あれですよ、場所を選びませんとか、楽に簡単に継続できます。散らかった部屋の中でも簡単にできます。出勤前でも簡単にできます。きつい運動とはさよならできますと。健康的に楽ちんに痩せられます。はい。こんな風に、メリット。どんなメリットがあるの？あなたの言うその3分ダイエット運動ってどんなメリットがあるのっていうのをパッて紹介してるんですよ。うん。はい。そうするとですね、この記事には自分の得になることが書いてるぞーと思うんで、どんどん読んでいく。本文を最後まで読んでしまうと。はい。で、この前半部分はですね、リード文、タイトルからリード文はですね、とにかく非常に重要なゾーンっていうことを口ずっぱく言ってるんですけども、ここでメリットをギュッと徹底的に入れると。こういうメリットありますよ。で、こういうことで悩んでませんか？こういうメリットありますよ。じゃあ、本文読んでくださいっていう感じで、メリットをとにかく出すと。で、読者はこれを知ったらこんな得がありますよっていうことをしっかり伝えてください。はい。ここね、まあ、デメリットから入るっていうテクニックもありますけれども、最終的には、これを読んだらどんな、得が自分にはあるんだっていうところをはっきりと伝えてあげる。ここね、メリットを忘れる人結構いるんですよ。なんか自分語りに集中してしまったり、その方法論に、まあ、方法論の説明で全部リード文終わっちゃったりして、で、結局自分に何の得があるの？ どんなメリットがあるのっていうのを分かんないまま本文に行っちゃうと読まれないので、あの読者のメリットっていうのはしっかり意識しておいてください。はい、原則27番、業者っぽさを排除せよ。はい、業者っぽいちょっと分かりますよね。業者っぽいブログとか、なんか業者っぽい SNS、 業者っぽい売り手、こういうの嫌われます。なんでかっていうと、業者っぽいっていうのはイコール嘘くさいからです。あ、すなわち、まあ、自分の利益だけを考えてるみたいな空気を出しているコンテンツなんですよ。例えばメリットばっかり書いてデメリット隠してるとか、なんか本当のこと言ってない、なんか歯切れが悪い、とにかく売って金が欲しいみたいな雰囲気が出てる。だから信用できない、買わないっていうことです。はい。あの、僕がデメリットを書けって言ってるのは、これなんですよ。業者っぽい、ぽさが出ちゃうから。うん。あの、消費者っていうのは本当に昔から懐疑的で、まあ、こいつ本当なのかって、すごい疑いながら見るんですよ。なんでかっていうと、これまでの経験で散々騙されてきた経験っていうのがあるからです。まあ、なんかクソみたいな商品を買ってしまったり、なんか嘘を信じて、なんかしょうもないもん買ってしまったりしてるからですよ。特に年齢を重ねた大人ならば、なんか業者っぽさ、そういうのが見えた瞬間にやっぱ疑ってしまうんですよ。うん。なので、業者っぽさをいかに排除して、信用できる、個人に見せるかっていうことが大事です。あの、個人であっても業者っぽさ出ちゃう人いっぱいいます。だからそれをどうやって排除するかってことなんですよね。で、方法としては、デメリットを積極的に書く。これ一つの、方法です。あの、原則11番、もう一回見てほしいんですけど、言いにくいことはあえて書くって書いたんですけど、これもう一回見てください。デメリットを最初に書く。これも、ね、業者っぽさの排除に、有効な手段です。他には自分で撮った素人臭い写真を載せる。これもいい手です。すごいダサい写真を撮る。もう明らかこれプロじゃない。もうなんか部屋汚ねえし、ねえ、なんか背景ぐちゃぐちゃだし、なんかね、もう素人臭い写真だな。そういうの最高です。はい。なんでかっていうと、なんか綺麗に加工された商品じゃない写真っていうのは、なんかね、やっぱね、個人っぽさがないんですよ。まあ業者がやったなっていう感じがあると。それよりも雑な写真の方がレビュー記事とかだと、すごい個人がやってるんだなっていう信憑性が出るんですよ。あえて雑な写真を載せるというのは一つの手です。次、個人のエピソードを軽く載せましょう。例えば自動車のレビューを書いたとしたら、まあ、うちの父親もこの車種を愛用していたので、なんとなく私もあれ乗っちゃってるんですよね、みたいな感じで簡単にエピソードを書く。はい。こういう個人的なエピソードとかストーリーっていうのは業者には書けないんですよ。個人にしか書けない思い出なので、すごい差別化要素になるし、業者っぽさが一気に下がりますと。こういったですね、とにかく業者には書けない、利己的にやってる人には書けない文章とか証明っていうのを、積み重ねていくこと。そうするとですね、ブログでも SNS でも、まあ、あるいはメルカリとかでもですね、やっぱ売れやすくなります。なので、記事の邪魔をしない程度に、こういう個人のエピソードとかを入れていきましょう。はい、続いて原則28番。ことわざ名言をうまく引用して使おう。ということです。はい。これ動画コンテンツの5番の権威性を使いこなそうっていう動画、これに関連したトピックなんですけども、人は権威のある人の言葉を信じるっていう、法則があるんですよ。で、そこで使えるのがことわざ名言です。例えばセールスするときに背景知識を説明したり例え話をするときってあると思うんですけども、そのときにことわざ名言っていうのを引用すると。はい、例えば、米国のトップマーケターダン・S・ケネディは、商売をするにはまず腹を空かせた群衆を見つけなければならないと、言いました。これ名言です。これを早速使っていきましょう。例文です。起業したいならまず需要を見つけることが一番大切です。米国のトップマーケターダン・S・ケネディの名言、商売をするにはまず腹を空かせた群衆を見つけなければならないという言葉にもある通り、人々が渇望しているものことを見極めなければ集客も商品開発もうまくいきません。しかしどうすれば人々の需要、すなわちこれがしたい、あれが欲しいというデータを見つけることができるのか、そこでおすすめなのがこの販売促進ツールです、みたいな感じで、はい、例文ここまでなんですけれども、まあ、こんな感じで、販売促進ツールを売りたいっていう時に、このダン・S・ケネディの名言を引用すると。はい、そうすると、ぐっと説得力が増しますよね。まあ、自分の言葉じゃないんですけど、有名な人がこんなこと言ってるよって言って、引用して、まあ、セールスを展開すると。まあ、他にも使いやすい例だと、孫子の兵法とか、ユダヤ人の掟みたいな、ユダヤ人の名言みたいな、そういうのがおすすめです。結構ね、ビジネス系だと孫子、ユダヤ人っていうのは出てくるので、他にはですね、芸能人とか、マツコでもいいんですよ。はい。まあ、好き嫌い分かれますけど、その世代に、まあ、その世代に刺さるんだったら、その人の名言を出すと。まあ、あとは歴史上の人物とかことわざ、それでも全然大丈夫です。まあ、こういうのを引用してあげて、 ああ、そういえばそうだなっていうふうに思わせる。なるほどって思わせる。これね、練習してください。で、あと、結構名言とか、ことわざっていうのは、もう知っておけば知っておくだけ武器になるので、ちょっとね、ことわざっていうのを改めて勉強してみるといいかなと思います。原則29番、商品レビューから始めよう。はい、ブログ、ツイッター、インスタ、YouTube、まあ、あらゆる媒体で言えるんですけど、いきなりね、私の主張を聞いてくださいって言っても聞かないんですよ。誰も注目してくれない。やっぱり、無名の時ってきついんですよね。誰も聞いてくれないから。で、こういうのって、なんかもうエンターテインメントに近くてすごい才能が必要なんですよ。センスが求められる。で、凡人が集めてもなかなかね、注目を集めるっていうことは難しい。じゃあ、凡人はどんなコンテンツを投げればいいのかって言ったら、レビューなんですよ。はい。商品を購入して感想をバッて書く。その感想をまとめる。使い勝手、値段、他社商品との比較、使いやすさ、続けやすさ、サイズ、デザイン。そういった情報を自分の言葉でバシッと書く。はい。これなんですよ。これが一番凡人が求められてる、凡人に求められてるものなんです。で、レビューコンテンツって需要はめちゃくちゃ多いんですよ。特に人気商品であればあるほど、まあ、買いたいけどね、実際どうなのっていう情報をいっぱい知りたいっていう人が多いんですよ。だからレビューコンテンツいっぱいあっても、需要の方が大きいんです。うん。なんでかっていうと、レビューコンテンツは結構個人によって評価が違ってくるんですよ。ある人はいいって言ってて、ある人は微妙だなとか言ったり、で、着眼点が違うんですよね、結局。だから、買いたいって思ってる人はレビューいっぱい知りたいって思う。だからいろんなページをね、ラウンドすると。つまり、自分のコンテンツが見られる可能性がかなり高いってことなんですよ。検索順位の下の方にいても、もう上から順番に見ていくから、そこで、一番最後に見られたりする。で、そこから買われて紹介料が発生したりするんですよ。はい。つまり、1位総取りのコンテンツじゃないってことなんです。レビューコンテンツは。10位とか11位でも全然読まれるってことなんです。競争が激しくても見られやすいと。で、レビューコンテンツっていうのは、身銭を切って商品を買う必要があるので、ちょっとね、先行投資が大きいですよね。家電とかだともうめちゃくちゃ高いんで、ちょっとレビューするために買うにはちょっときついって思うかもしれません。ただ、例えば購入してレビューしてすぐメルカリで売るとかなら、こういうスタイルなら、経費を浮かすことができます。例えばね、電動歯ブラシ買って、レビューしました。で、それ未使用品、開封済み未使用品としてメルカリで売れば、未使用品じゃない、使用したから、まあ、中古ですっていうことで売れば、まあ、安くはなっちゃうけれども、経費を抑えることはできると。で、こういうレビューを繰り返してると、そのうち、この人はブランドバッグをレビューしてくれる人だ、ガジェットをレビューしてくれる人だっていう感じで、だんだん自分自身にファンがつくようになります。この人レビューアーとして面白い役に立つってことで。はい。これでだんだん個人にファンがついてくる。で、やっと凡人じゃなくなっていくという感じになります。で、レビューっていうのは、その人の感性とか価値観がものに出るので、やっぱ距離感が近くなりやすいんですよ。ユーザーが、あ、この人自分と感性とか価値観似てるなって、思ってくれる。そうすると、SNS フォローして、レビューだけじゃなくて、その人の文章に魅力を感じるようになると。で、SNS の影響力を増やして、やっと私の主張が聞き入れられるよっていうことになるんです。なのでですね、まずレビューから始めるっていうのはおすすめです。人気商品であればあるほど、その商品のパワーも、借りることができるので、凡人センスなし、知名度なし、影響力なしでも全然、いきなり需要を取ることができるので、レビューから始めていきましょう。はい、原則30番、正しさへの欲求にアプローチしよう。人は誰しもですね、正しくありたい、正義でありたいっていう欲求を持ってます。まあ、例えばツイッターで、なんか取引先との飲み会もさ、仕事のうちだよ。って言われたけど、なんか手取り18万でそれ言われても納得できないよね。サービス残業じゃん。みたいな、発言したりします。受けます。なんで受けるのかっていうと、正しいからなんですよ。はい。まあ、正しいと思ってる人が多いんですね。うん。で、大多数が正しいと感じる価値観を出してあげると、人々はそうだそうだって同調するんですよ。いいねを押したりシェアをしますと。まあ、なんでかっていうと、冒頭に書いた通り、私は正しくありたい。私は正しい側の人間でありたいっていう心理があるからなんです。なんか稼ぎたいとかモテたいみたいなそういう欲求ももちろんみんな強いんですけれども、何よりも強いのは正義に対する欲求なんですよ。はい。ちょっと怖いですよね。正義って。まあでも共感を取るってことは、まあ正しさを出していくっていうことなんですよ。うん、正義に沿う。みんな正義に沿いたい。正義のヒーローになりたいんです。はい。まあこれを利用してコンテンツ内で正しさっていうのを使って説得に使ってみましょう。はい。例えば、エコな商品を紹介するとき、このパタゴニアのジャケットは、まあ、再生ペットボトルっていうのを使っています。で、皆さん登山をするなら自然に感謝しないといけないですよね。 で、自然に感謝してるなら、エコなジャケットを普段使いすることで、まあ、やっぱ、私たちがね、楽しく登ってる山っていうのを守ることになるんです。なので、ぜひ、エコなパタゴニアのジャケット購入してください。ということで、はい。これも正しさへの、訴求ですよね。環境に配慮するという正しさ。これは、登山をしてる人に向けて発信してるんですけど、あなた登山してますよね。じゃあ自然守らなきゃいけませんよね。じゃあエコなものを買わないといけないんですよね。で、はい、エコなパタゴニアのジャケットを買ってくださいということです。こういうエコ、環境に配慮するっていうトレンドは結構やっぱね、今後続いていくと思うので、これも一つの正しさとして強いです。まあ、昨今はね、SDGs、つまり環境、人権、ジェンダー、その他、平和とかね、そういうもの、そういう価値観がですね、欧米を中心として根付いていって、それが日本にもやっぱ流れてきてます。だから、まあ、正しさへの欲求というのはどんどん今後強くなっていくと。なので、その時代に合わせて、正しいもの、正しい意見、受け入れられやすい正義っていうのを、しっかりと見極めて、それをセールスに組み込んでみてください。